シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技師部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は11月上旬の注目作品について話します。
はい。
では7日の週から乙啓さんお願いします。
はい。まずは、プレデターバッドランドですね。
はい。
はい。まあ、プレデターをずっと追ってるわけじゃ全然ないんですけど、まあ、予告でね、結構かかってるのと、まあ、主役なのかな、エルファニングが出てるっていうところ。プレデターシリーズでは初めてプレデターを主人公にしたみたいなね、話らしいですけど、まあ、面白い、そうかな、という感じですかね。まあ、多分、これまでのやつ見てなくてもいけるんですかね。どうなんですかね。
まあ、一作目だけ見てたら、まあ、それなり
ああ、
に
ですよ
分かると思い
ね。シュワルツェネッガーのやつですよね。
ます。はい。そうそうっす。
まあ、あれは見てますね。まあ、そこそこ大作の映画としては、まず注目なのかなって感じですね。はい。で、もう今日はどんどん行きますね。次に、モンテ・クリスト伯ですね。まあ、岩窟王の名で知られる復讐劇の金字塔モンテ・クリスト伯っていうことなんですけど、僕全然実は読んでないし、話知らないんですよね。まあ、なんですけど、まあ、予告見ると、まあ、ここにも書いてありますけど、復讐劇っていうことで、なんだろう、復讐劇ってなんでこんなにワクワクするのかなと思いながら予告を見てたんですけど、まあちょっと楽しみな作品ではありますし、あとはまあ、妻が好きなので、この原作というか、まあ、見には行くなというふうには思ってますね。
まあ、映画ではすごい、もうよくあるモチーフっすもんね。
そうです
ラ
ね。
ディエーターもそうだし、何でも
まあそうです
復讐
ね。
劇いっぱいありますから
そうで
ね。
すよね。まあ、スッとしますし
うん。
ね。一応、2025年第50回セザール賞。これはフランスのアカデミー賞みたいなやつですね。で、その年の最多14部門ノミネート。美術賞と衣装デザイン賞を受賞してますんで。まあ、この辺は、かなり評価高いんだなというところですね。で、次が、ボンヘッファー、ヒトラーを暗殺しようとした牧師ですね。まあ、これ、あだらすじ読むだけでも、まあ、面白いし、見たいなと思うところなんですけど、まあ、これ実話に基づいてるわけですけど、牧師でありながらスパイ活動をしつつ、ヒトラーを暗殺しようとしたっていう、まあ、ボンフェッファーという方がいるんですけど、まあ、その人のお話ですね。ね、主役を、フリンツ・ホッカの主演をした俳優ですね。ヨナス・ダスラという方がやってると。ことですね。まあ、史実ものとして楽しみですね。
フランス本科はこっちここでやりましたよ
やり
ね。
ましたもんね。またあれは気持ち悪い役でしたけどね。今回はそうじゃないですね。
もう、くだそうなのに匂ってくる映画でした
そう
ね。
ですね。ちょっと予告を見返しただけでもちょっと気分が悪くなるぐらいのね、話でしたけど。はい。そして、もう、3つぐらいですかね。土砂歩兵戦記2ですね。僕らが望む未来ですね。こちらは以前、マンスリーシネマトークでも、この1の方
1
ね、
がね、
取り上げられましたし、これすごい僕も好きな作品ですし、まあ人気もすごいあったと思いますけど、まあ、中国のアニメーションですね。もともとはなんか YouTube だったりとか、そのショートアニメみたいなのから、確か始まったね、やつで、まあ長編になって、みたいなことですけど、この続編がやっと見られるということで、これは、ぜひ劇場で見たいなと思ってますね。
一作目あれなんですよ。まだリアルで、マンスリーシネマトークやってた時に、お題になってた
そう
ん
です
で、
ね。
結構前ですね、だ
だ
か
いぶ前ですね。
ら。
まあ、吹き替え、日本の吹き替えは引き続き前ね、やられてた方が担当しますし、まあ、ちょっとこう、字幕で見るか、日本語吹き替えで見るか、どっちにしようかなというね。まあ両方見てもいいんですけどっていう感じですね。確か前作は両方見ましたね。それぐらい面白かったですね。そして、見えるですね。こちらはアイルランドのホラー映画なんですけど、一応主人公が盲目の霊媒師というか霊能力者で、妹が、双子の妹が、まあなんか殺されるかなんか ていうところから犯人を探すみたいな話みたいですね。
うん。
うん、まあなんか、こう、設定と予告だけで選んでるんですけど。
はい。
うん。まあ、そういう感じですね。
うん。
まあ、面白かったら、面白そうだなと、面白かったらいいなっていう感じですね。
なんか、うん、なんだっけ、どっかで賞も止まっち
ゃう。ああ、そうですね。
サウスバイウエスト。
ああ、
映画祭、ね。サウスバイウエスト、
うんうん。これは僕あんま聞いたことない映画祭なんですけど。
うん、ああ、そうですか。なんかちょっと、こういう B 級ホラーみたいな。観客賞だから結構面白いんじゃないですかね。
ですよね、多分ね。うんうん、予告の出来はすごい良かったですけどね。
うん、うん。
はい。じゃあ、あと一つ。ネタニヤフ調書。
うん。
汚職と戦争ですね。
僕は、今週一番ぐらい。
そうですね。もう、まあ、このタイトル通りなんですけど、この、まあ、ドキュメンタリーが見れるということは、すごく重要ですし、これが上映されるってことはまずね、大きいと思いますけど、うん、まあ、予告を見る限りだと、まあ、細かい話はね、わかんないですけど、まあそうなんだろうなっていう、まあ、プーチンと同じ状況なんだろうなっていうところはね、ちょっと見えるところはありましたよね、
うん。
うん。まあだから、今辞めたら殺されるみたいなね、ところとか、うん、絶対捕まるだろうみたいなところで、
うん、
自分の保身のために戦争を続けてるみたいなところがね、きっとあるんだろうな、みたいなね、
うん。そうですね。
うん。まああとは実際に関係者に話を聞いてるたりとかね、すごい貴重な映像だと思いますんで、うん、ぜひ見たいですね。
イスラエルでは上映できないですよね、これね。
もちろんそうでしょうね。
うん。禁止されている。
はい。とりあえず、そんなところです。
はい、ありがとうございます。はい、あの作品はなんでだって多分思ってる人もいるかもしれないんですけど、
はい。
池江さんわざと言わなかった。
そうですね。はい。
なんですけど、
お願いします。
僕は旅と日々ですね。
はい。
三宅翔吾さんが監督、脚本している作品で、
はい。
まあ、ここでも、夜明けのすべてと、
うん。
結構目を澄ませては。
やりましたね。
やりましたね。で、なんでは、時計さんが言わなかったかというと、まあ、11月20日、木曜日に、マンスリーシネマトーク東京をリアルで開催する、まあ、これをお題にした、
はい。
イベントをやるので、まあ、残しといてくれたっていうことですね。
はい。
まあ、詳細というか、場所とかは、シネマクティフ東京支部の、X の、ポストで、今、もう宣伝しているので、
はい、
そちらを参照していただきたいんですけど、
はい。
はい。まあ、この映画を見た人だったら誰でも、参加。
うん、
でも、ウェブじゃなくてリアル開催なので、
そうですね。
はい。まあ、東京近郊の人が多いのかなっていうんですけど、う
ん、まあ、東京では年に1回なんで、貴重な回ですね。
そうだね。8周年か7周年なんじゃないかと思うんですけど、はい
は
い、
そうですね。
11月に発足したんで、だから、うん、まあ、11月のには毎年1回やっているっていう感じですかね。
はい、時間は、ごめんなさい、何時からでしたっけ？
11月20日の7時半から9時半ですね、うん。
はい。
はい。だいたい10人ぐらいでやる。
そうですね。
まあ、最大10人ぐらいですかね、
うんうん。はい。三宅翔監督の作品は、マンスリーシネマトークで取り上げられてる監督の中で一番多いような気がするんですけど。
あ、そうなんですか。
いや、他に、もう僕全部チェックしてるわけじゃないんで、あれですけど、夜明けのすべても、はい、稽古目を澄ませても、マンスリーシネマトークで取り上げてるんで。
あ、そうでしたっけ。
だから、3回目ですよね、これで。
はいはいはい。
うん。
是枝さんとかでも多そうです
ね。あ、是枝さんも、あ、そうか、是枝さんが3作以上あるかな。わかんないですけどね。まあでも多い方ですよね、宮川翔君
ね。多い
方
ですね、うん。まあ映画好きな人が好きな。
そうですね。
はい。
うん、
まあ、今作も予告を見る限りはすごい優しい世界というか。
うん。なんか不思、まあ、不思議な話なのかな、みたいなね。
どそうですね。なんか、脚本家が旅行に行って、その土地の人と触れ合うみたいな。
うん、
なんか、三宅さんのやつはいつもその、必要以上に辛い人が、辛くする人が出てこないというか。
ああ、はいはいはい。そうですね。うんうん。
そういうイメージがあるんで。
はい。
はい。まあ、本作はどういう感じかなっていう。うん、よかったら、まあ、イベントにも来てほしいなという感じですね。
ぜひお願いします。
はい。では、14日の週に行っていいですか？
はい、どうぞ。
じゃあ僕から言うんですけど、
はい。
一本目は平場の月ですかね。
おー。
まあ、原作があって、第32回山本周五郎賞を受賞した、まあ、恋愛小説を、
うん、
坂井正人と井川遥で映画化という。
うん
うん、 で、脚本がある男を書いた向井さん、向井康介さんで、はい、監督は、あなたはみたいな声をしたとか、罪の声の土井信弘さんですね。
はい。
で、まあ、僕、この、まあ、あげたんですけど、
はい。
僕は多分見ないかもしれないです。っていうのは、この小説読んだことあって。
あ、そうなんですか。
ちょっと僕はあんま、あんま好きじゃないんですよね。
うん、僕、予告見た感じだと、まあなんかよくある話だなって感じしたんですけど。
あの予告とは結構違うんですよ。
違うんですか。
いや、あの話、部署部分は、セリフも含めて全くあるんですけど、同じシーン。はいはいはい、でも、予告編だけ見たら、あ、こういう話なんだっていうのが多分途中であると思います。
なんかあるんですね、じゃあ。
はい。はい。だから、ただの恋愛映画では全然ないんですけど、僕はなんか読んであんま好きじゃないなと思っちゃったところがあったんで、
そうか。
またそれを味わうのはちょっと辛いので、もうやらない、見に行かないと思います、多分。
ラロッカさんは見に行きそうな感じだった
んまあ、ラロッカさんに言われたら見に行けます。うん、
やりましょうって言われたら、
はいはい。いや、もちろん行きますけど。はい。で、2本目が、スプリングスティーン、孤独のハイウェイですね。うんまあ、僕ちょっと全然知らないんですけど、名前しか知らないんですけど、
はいはい
まあ、シンガーソングライターのブルース・スプリングスティーンの、まあ、若き日を描いた音楽の映画っていう感じですかね。
うん、
ボブ・ディランのやつありましたけど、まあそんな感じなのかな。は
い、ああ、そうですね、うん。
まあたまにというか、まあ定期的にありますよね、そのミュージシャンの感性。
うん
はい
うん、で、まあ、シャラメがやったボブ・ディランものそうでしたけど、こちらもかなり力が入ってるような感じはしますよね。
うん、そうですね。
うん
ティフでも、まあ、先行上映みたいな。
そうなんですね。
いますね。
うん、
監督が、荒野の誓いとかのスコット・クーパーが、監督と脚本をやっていて、
はい、
で、まあ、仏さんも好きなジェレミー・アレン・ホワイトが主演、
はい
スプリングスティーンをやっていて、
うん、
あとはあれですね、アプレンティスとかに出てた、
うん、
あれですね、サクセッションにも出てる、ジェレミー・ストロングがマネージャーの役。
うんはい、
あとは、ポール・ウォルター・ハウザーが、も出てるっていう。
うんうんうんいやこのメンツだけで僕はもう全然見たいっていうね。
そうですね。おとげさん好きな人もいますね。
全くごめんなさい。この本人知らないですけど、僕も見たいなっていう。うん。
まあ、アメリカの演歌みたいな感じですよね。ブルースだから。まあ、音楽の雰囲気全然違うけど、まあ、だからアメリカの古き良きみたいな。
そうなんですね。
はい。で、3作目が、ブルーボーイ事件、ね。
うん。
高度成長、経済成長期の、まあ、日本だから1970年代、80年代を舞台にしたブルーボーイ事件っていうのがあって、
うん、
まあ、65年か、1965年が舞台なのか。まあ、性別適合手術の違法性を問う裁判を行う、うん、まあ、描いた話っていうことで、うん、まあ、この映画の特徴は、まあ、キャスティングが大体トランスジェンダーの女性を集めていて、うんうん、当事者キャスティングを、まあ、日本だと結構珍しいんですけど、
そうですね。
だからあんま有名な人がそんな出てないっていう。うん。ですかね。
中村あたるはミュージシャンの方
ですよ、ね。見たことありますね。
はい。
ますけどね、うん。うん。でも他の人あんま知らない人多くて。
うん。
とか、ニキド君結構好きなんですけど。
ああ、はいはいはい。
弁護士で。
うん、うん。
それもちょっといいかなと思います。
そうです ね。うん。
で、まあ、ちょっと昨今やっぱ、日本に限らず世界的にトランスジェンダーに対する、当たりってきついんで。
うん。
まあ、こういう作品が、いっぱいあった方がいいかなっていうのはちょっと思ってる、
ね。そうですね。
うん。
僕はこの事件のこと全然知らないので、まあそういう意味でもちょっと見とおかないとな、みたいなね、ところはありますけどね。
うん。これなんか飯塚歌唱さんっていう監督が、
はい。
そのトランスジェンダーとかのことを描いた作品をよく作ってる、
ね。
うん。ね。だからそういう、こう意識というか、
はい。
も強いんじゃないかなっていう気もしてますね。
はい。
まあ、法廷ものだっていうのもあって、それも、その部分でも結構面白いんじゃないかってい
う。
順に、うん、法廷ものには外れないみたいな。
まあ、そうですね。うん、
で、まあ、最後。
はい。
僕は、予告編見た中で一番好きなんですけど、今週。君と私っていう。
おー、はいはい。
まあ、2014年に起こったセオル号沈没事故を題材にして、
うんうん、
最終島、チェジュ島行きの、修学旅行を翌日に控えた二人の少女が過ごす、
うん、
まあ夢のような一日を綴った青春ドラマということで、
はい、
まあこれは2024年第40回青龍映画賞で最優秀脚本賞と新人監督賞を受賞してるんですけど、
うん、
予告編見ただけで泣いちゃうそうになる。
うん、
多分ですけど、 言っていいのかな、これ。
うん、どうですか
ね。あんま言わない方がいいのか。でも見たら、
予告見たら分かる。
わかりますよね。
うん。
まあそういう感じの、そういう感じってどういう感じで何も言ってないけど。
うん、
僕最近読んだ小説が、
はい、
結構そういう小説が多くて、まあ、女性二人の、まあ、仲間さ、良い二人の話、うん、そういう作品も思い出したから、思い出しちゃったからっていうのもあるのかもしれないんですけど、うん、でもなんか映像の作りもすごいなんか、アフターさんみたいななんかちょっと、
うん、そうですね。
記憶を、良かった時の記憶を思い出すのはなんかちょっと、ぼや、なんて言うんだろうな、霞んでるような。
そうですね。そう、そういう感じですよね。
こういう映像もすごい良かったですし、良かったっていうか良さそうですし、
うんうん、
まあ、これはちょっと僕は必ず見たいなっていう感じですかね。
はい。
はい。では、おときやさんお願いします。
はい。まず、それ以外だと、港の光ですね。うん、はい、藤井道人監督の、新作で、まあ、舘ひろしが元ヤクザの役をやってて、
はい。
で、主人公の男の子が昔、今は見えるのかな、昔目が見えなかったんだけど、まあ、舘ひろしが優しくしてくれたみたいなね、話から、うん、まあ大きくなって、みたいな話ですね。
はい。
うん。藤井道人監督、あの前もそうでしたけど、あの、ヤクザも好きなのかな、みた
い
な。
ああ、そうですね。多いです。
ね。しかも、まあ、いい人の感じがね、うん、するヤクザですけどね。うん。
はい。
まあ、まあ、感動のお話は作りやすいといえばそうかなってね、感じはしますけどね。うん。うん、まあ、なんか、普通に良さそうだな。まあ、監督がね、僕は好きなんであれですけど。
はい。
ちょっと見たいなと思ってますね。
しかも、これ、あれですよね、企画が川村
みさん。そうなんですよね。うん。
まだ、戦前。
うんうんうん。
ね。はい。
まだそういう作品があるんですね、企画で。まあ、上映されてないというかね、まだ撮れてないのもいっぱいあるんでしょうね、きっとね。
でも企画だけはしてて、亡くなられたっていう感じ、
ね、そういうことですよね。
ね、
うん、はい、うん。あとはそうですね、あの、この週特になんですけど、特殊上映とか3つか4つぐらいあるんですよね。そうですよね。で、まあその中でも僕がわかるというか知っている人のやつですけど、
はい、
北欧の至宝、マッツ・ミケルセン生誕60周年祭というのがありまして、まあ、マッツ・ミケルセンがね、60歳になるのを、あれ、きっかけに、まあ、映画祭というかね、何作か、あの、特殊上映やってますけど、
はい。
日本未公開の作品が結構あって、
うん、
ブレイクアウェイ、フレッシュデリー、はい、それからメン&チキンっていうのが、はい、まあ、未公開で、この特殊上映で上映されるということですね。うん、まあ、あとは、過去に上映されたアダムズ・アップル、アフターウェディング、はい、ロイヤルアフェア、愛と欲望の王宮というのも一緒に、あ、それから偽りなきもの、これも一緒に上映されるみたいですね。
まあ、偽りなきのものは僕はもう見たくないですね。
そんなにあれなんですね。僕、この、並んでる作品一個も見たことなくて。
あ、で、アダムズ・アップルここで話さなかったですか？
いや、やってないんじゃないですか？
そんなに。教会の神父になる話ですよ。
だって、そんなに2005年ですから、
あ、いや、これなんか、2010何年に公開されたんですか？
最上映やってます？あ、そういうことか。
最上映っていうか、日本では多分2010何年だった。あれ？話してないか。
あ、ごめんなさい。
そう話してもらった。はい。
僕の、あれ、あの、記憶違いだったらすいませんけど、ちょっと確認しておきます。うん。まあ、とにかく、まあ、
はい、まあいいや。はい。
未公開のね、作品なんかは、うん、絶対見てないわけですけど、
はい。
まあ、どれも面白そうですけど、ちょっとフレッシュデリーとか、うん、みたいなってちょっと思ってますね。
うんうん、
まあ、ひどい作品、ひどい話ですけどね。
はい。
人肉を、あの、売る。
ああ、そうですね。
そうですね。
はい、繁盛しちゃう。
そしたら繁盛しちゃうみたいなね。
うん。
まあ、だから若い時のね、マッツ・ミケルセンも見れるということでね。
うん、うん。
はい。そういう特殊上映がやってますよってことですね。
はい。
はい。それぐらいですかね。
はい。では、いいですか？
はい。はい、
では、今日は11月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。